で昨日もちょっとお話しましたが、私の兄の息子たちがですね、昨日の NHK の E テレで、長唄の出演をいたしました。で私は10日の日に、再放送がありますので、ちょうどカナオカの兄上が、ご本部の月齢祭に参拝した後、こちらに来て披露を一緒にいただくことになっておりますので、その時に一緒に見ようかなと思ってたんです。でまあ私はいつも11時言ったらもうとっくに寝てる時間で、遅くても9時ぐらいにはもう布団に入っておりますので、昨日も新次先生が夜のご用意してくれましたので、私は早く布団に入ってたんです。ところがなんか一旦寝たんですけど、なんか目が覚めてきましてね、別にその番組のことが気になってたわけじゃないんですけど、なんとなく今日これ見た方がいいなと思いましてね、スイッチを切り替えまして、ちょっと眠たかったんですけど、まあ他の番組を見たりしながら、結局その、ちょうど錦織選手のですね、テニスの試合がやったりあったりしてましたんで、それをまあ見たりして、結局錦織選手は負けたらしいんですけどね、その途中まで見たりしてですね、11時までなんとか寝ないで頑張って、11時のその日本の芸能、日本の伝統芸能かな、なんかそういう、まあ、昔教育テレビって言ってたね、その E テレというふうに今言ってますけど、最初に清本の七夕、昨日は7月7日ですから、七夕にちなんだ、そういう曲目をですね、清本の舞踊とそれから長唄と2つが組み合わせで、1時間の番組でした。で大体その清本 その舞踊が30分ほどありました。まあそれも、それを見てないと寝てしまいますと見れませんのでね、一生懸命、その清本のその番組というかそのね、その舞踊も見させてもらいました。大変面白かったですけどね、さすがにそのプロの方のね、舞はすごいなと思いました。よくあれだけ30分間ね、まあ結構過激ですね。舞踊といったらなんかこうしゃなりしゃなりとこうおとなしく舞うような感じがしますけど、ああいうお芝居かかった舞踊というのは違いますね。もうどういうんでしょうかね、アクロバットのような舞の仕方もありますし、すごいなと思いますね。途中で飛び上がったりボーンと倒れたりねそういうふうなこともありまして、大変面白く見させてもらいます。そしていよいよその長唄の方にですね変わったわけでありますが、これもですね、今まで私が見てたテレビ番組のその邦楽の時間のその舞台というものの、まあ、イメージがあんまりこう飾り気がないというんでしょうかね、そういうのが普通だったんですが、昨日のは驚きました。というのはですね、満天の星空のと、それから星空がこう水面にこう映ってるその中間にですね、その長唄の舞台がありまして、そこにですね、その兄の長男次男ともう2人が4人が座ってですね、長唄を約30分間やるんですよね素晴らしいその舞台のね、そういう、セットというんでしょうかね、あるいは最近のそういう、まあ、いろんな技術をね駆使して作ってるんでしょうね。だから以前はそういうふうな作りの番組は見たことなかったんですけど、最近変わったんだなと思いました。それで何よりもですねその五色の糸という、これも七夕に聖王赤白黒と言ってですね、紫、赤、黄、青、緑か、そういうその五色のね、糸をこう飾るんですね、昔から。 これは五行を意味してるんですね。そういうその五色の糸という演目なんですけどね。でその始まった瞬間にですね、画面のそのそういう素晴らしいね、星空がバーッとあって、そしてこう竹がですね、あの笹ですね、七夕ですから笹がバーッとこうね、どうでしょうかね、生け花のようにというか、よくそうですね、ホテルなんかで、こう飾り物としてこう作ったりしてますよね。料亭なんかでこうそういうこう笹がバーッとこう立ってるんですね。それがライトアップされてて、その笹の間にその4人がですね座って、まあ羽織は着てませんね、着物と袴ですね、で、2人は三味線、2人は長唄、座って、まあ動きは全然ないです、長唄の方ね。先ほど清元は舞踊でしたから、さっき言いましたように非常にあの動きがあったんですけど、しかし私はその何かね、その最初の清元の演目のその大変激しい動きがある舞踊、そして今度はもう全く動かない長唄と、まあ、組み合わせが良かったんだなと思うんですけどもね、特にその、まあ、これだけその兄の息子たちがドアップで丸々映った番組は今までなかったと思うんですね。でまあ一瞬あの一番私があの感じたのは、と思ってね、大人になったな、まあおっさんになったなというのが印象でしたね。まあ私にとってはいつも広木正樹って、まあそういう呼び方をしておる私の、まあ甥子でね、小さい時に私がサミに連れて行って呼び方を教えてあげたその可愛い可愛い甥子がね、もうバーンとね、中央に座って、そういう主役ですよね、要するに盾というんですね。中次郎という松永中次郎というのが長男の弘樹、中一郎というのが次男の正樹なんですけど、皆さんからご覧になるとここに、その中次郎が座って、ここに中一郎が座って、でこちらに杵屋美之助さんという方が、歌の2番手と、でもう一人こちらに、松永の名前忘れましたけど、多分正樹の弟子か弟弟子だったんですね。その4人が座ってるんです。で最初こうカメラが引いた状態で4人がバッと映ってるんですけど、途中から2人がバーンと映るんですよね。でそれ見た時に私はね、これ兄が喜んでるなと思ったんですね。まあ、兄はご存じのようにね、全然関係のない世界、この父母の長男として生まれてね、九州でラーメン屋で働いて、そして大阪のおばさんのところでねボイラーとして働いてた。でその時に松永和夫という東大一流の、長唄の先生と出会ってね、そして弟子入りして、それから苦節50年ですよね。50年間そのもう全然違う世界、まあ、今皆さんよくお分かりで言えば歌舞伎の世界で一緒なんですね。もうなかなかよそ者が入っていけるのがそういう世界じゃないんですよね。獅童君はもともと歌舞伎の世界の人なんだけども、お父さんが歌舞伎の世界から外れたためにすごい苦労したというね、ご存じのように、まあ、今活躍してますけどね。だからその兄が歩んだ道っていうのは私も子供の時からずっとも見てますけど、ほんらもういろんな意味で苦労が多かったですね。だから大変だったんですけど、まあその話になるともうキリがありませんからね、やめますけどね、まあ、いずれにしましてもね、その兄の50年間のね長唄一筋のこの苦労がね本当に実ったなという感じがしました。皆さんもね、今自分の身の上の事柄でなかなかねうまくいかないことがあったり、願い通りにならないことがあるでしょうけど、どうぞね辛抱してくださいね。50年の辛抱するとね、何かそこに実が結ぶんだなと私は思いました。私もね 初代父の後を受けた2代目として、その広木君や正樹君に負けてはいけないなと感じました。どうぞ皆さんも取り組んでおかげをいただいてください。